お運びで御礼を申し上げます。どうぞお後を楽しみに一席お付き合いを願います。生きておりますと本当に日々いろんなことがございまして、新聞というのは本当に勉強になりますな。私はこれは別に良い賞じゃなくて朝日新聞なんでございますが、いろんな毎日毎日ねニュースが本当にございます。これはちょっと前、もう何ヶ月も前ですからね、新しいこととは言えませんが、お目のご不自由な辻信行さんという人が国際的なピアノコンクールで優勝したという素敵なニュースがございました。で日本へ帰ってきて、いわゆる凱旋帰国ってやつですな。で記者会見があった。でその記事がこう載っておりましてね、ずっとこう読んでおりまして、いろんな記者さんが質問をなさるんですな。でその時にこう書いてあったのが、今目が見えたら何が一番見たいですかという質問がありました。で私はこれは個人の感想でございますが、ちょっとこれは、デリカシーのない質問じゃないかなと私は思ったんでございますね。ところがその辻井さんって人は立派ですな。嫌な顔一つせずちゃんと答えてました。親の顔が見たいとこう書いてあったんですね。で私はねその質問した記者に向かって言ったことかなと思ったんですよ。そしたらそうじゃないんですね。ご自分のご両親の顔が見たい、でも今心の目で見てますから満足ですとこういうようなね、大変素敵なコメントが載ってました。でも本当新聞ってのはねいいですな。でついね、昨日でしたがね、結婚ということですな。結婚でアンケートを取ったわけですね。それで20代の既婚者の方たちカップルは、未だに相手に対して、好き、好きというのともう一つ、どちらかといえば好きというこういうのがあるんですね。でこの2つがもうほぼ全員が20代の既婚者は相手に対して結婚してもいまだに好き、どちらかといえば好き、こういう人がほとんど。40代になりますとこれが10人に1人、1割ですね。これがね嫌いで、もう一つがどちらかといえば嫌いで、このねどちらかといえば嫌いっていうのはですね、これ嫌いなんですよこれ、どう考えても、でこれが10人に1人いるということですね。で50代以上の人たちに聞くと離婚を考えたことがあるという妻が6割夫が3割ってんですね。そうでしょうきっと、そうだと思います。男はね、考えたことがあるですからね。実際に離婚した人ってのは本当に何パーセントしかいなかったそうですが、考えたことがある、それでもやはり女性は6割、いるんですね。男はねやっぱりだらしがないですよ。そう思うんでしょうがね、でもいざとなるともう一言で済んじゃいますからね、男はごめんとこれで済んじゃいますんで、3割ということなんですがね。本当に結婚というのはね、これはやはり結婚なすってる方はきっとそう思いでしょうが、辛抱しかないですねこれは。私はそう思っておりますが、いろんなそのご夫婦というのが我々の方にも出てまいりますな。なんだいバタバタバタバタうるさいねお咲さん、お前さんまた夫婦喧嘩じゃないのかい。そうなんでございますよ旦那。そうなんでございますじゃない、お前んところはのべつ3日にあげず、そら確かに私んとこで泣こうとはしました。だけどお前仲のいい時にはちっとも顔を見せないで喧嘩ってとこやって私んとこへ来るんだよ。いくら泣こうとだからってこれは迷惑な話なんだ。で今日は一体どうしたてんだ。こうなんでございますよ、今朝うち出る時にね、今日は夜鍋の仕事が2つもあって帰りが遅くなるから、で夕方いっぺん帰ってきた時にすぐおまんま食べられるようにと、うちの人にそう言いつけて表へ出たんでございます。どうでもいいけど聞き苦しいよ。おい、なんだいその亭主に物を言いつけるってな。そりゃ確かにお前さんは腕のいい髪だよ、で稼ぎもあるだろうさ。だけど女、昔から私が女は女らしくと口を酸っぱくして言ってるだろう。 でそれからどうしたで表へ出ましたらね、私の姉弟子でおみっちゃんって人がいるんですよ。でこの人と会いまして、でどうしたんですって聞いたら、実は今日指を怪我しまって髪を結うことができない、どうしても行かなくちゃならないお棚があるから、お前代わりに行ってくれないかと、こう言うんですよ。でまあこれ考えてみればお互い様でございますから、いずれ私がおみっちゃんにお願いするなんてこともありますよ。はい分かりましたってんでそのお棚へ伺いました。おかみさんの髷が小さいからすぐできしまったんですよ。で帰ろうと思ったら、今度はそこのお嬢さんが明日芝居見物に行くからもう一つ言ってくれってんですよ。でこれまあ商売ですからお断りするわけにもいきませんから、はい分かりましたってんで言い始めたんですけど、このお嬢さんの毛が悪い毛なんですよ、癖っ毛で。こういう人に限って頭のことはうるさいんですよ。こっちが出っ張ってんの、こっちが引っ込んでるのって、まあ、それでもなんとかかんとか言い終えて家に帰りました。そういうわけですから、まあ、確かに遅くはなりましたよ。ですけどもね、うちの人が何が気に入らないんだか真っ青になって怒ってるんです。今自分までどこを遊んで歩いてやがんだって、こうでしょ。旦那の前ですけどもね、私が遊んで歩いてるわけはないじゃありませんか。私が怒られてるようだな、怖いよ。でどうした、悔しいからそう言ってやったんですよ。何言ってんだい、誰のおかげでもって昼間からそうやってブラブラ遊んでいられると思ってんだい。そう言ってやったんです。そうしたら向こうも男だから負けちゃいませんね。何を言ってんだこのおかめって、こうでしょ。悔しいからひょっとこめっつってやったんですよ。そしたら向こうが犯人やってから、私が下道と。なんだよお前、メンズ串で喧嘩してるのかよお前んとこは。呆れたなと。でまあそこまでは分かったがね、大崎さん、お前さん今どういう了見で私んところへ来てる。それなんでございます、旦那には仲人までしていただいていろいろお世話になったんでございますが、今日って今日は愛想もこそも尽き果てました。別れさせていただこうかと思いまして、いいでしょう、私もその方が肩の荷が下りる。お崎さんね、お前さん間違ってくれちゃ嫌だよ。お前んとこの亭主ってえな、私の方から出た人間だ。だからお前さんが別れたいと言ったら、私はちょいと待っておくれお崎さん、あいつにはよく言い聞かせる、もう少し辛抱しておくれと。本当はね、私お前の亭主をかばわなくちゃいけないんだが、かばえない。どうもあいつは昔から面白くないところがあるんだよ。いや、お前さんがね、今別れたいてえから、これから私が話をするんだよ、いいかい。実はこの間もね、こんなことがあった。私がね、お前さんのうちの前通ったんだ。戸が少し開いてた。物騒だと思うから中へ声をかけた。とお前の亭主が出てきた。ああ旦那でございますか、お久しゅうございます、さあさあどうぞお上がりくださいってんで、まあ座布団も出してもらった、お茶も入れてもらいました。その時にね、お前の亭主が目の前にあったお膳をね、私から隠すようにそーっと隅の方へ片付けた。でその膳の上を私が見て気に入らない、お刺身が一人前ある、まあ、これは構いません、そばにねお調子が一本乗ってる、これが面白くない。いやそりゃ亭主の働きなんてのは、これは世間様の言うこった。お前んところはお前が一生懸命働いて亭主がのらくら遊んでいる、でお前たち夫婦がそれでいいって思うから、私は何にも言わなかった。飲むなじゃないよ、あ飲んだって構いません、飲むんだったらお前が帰ってきて二人で飲んだらいいだろう、お前だって少しはいける口だ、一っちょこや二っちょこはいけるんだ、膳を真ん中にして夫婦がやったり取ったりしててごらんよ、あそこは仲のいい夫婦だってなもんだ、誰が悪く言います。そら夫婦のことだから私の言ってることは間違ってるかもしれない、だけど女房が昼日中油だらけになって働いているというその留守に、亭主だからといって酒を飲んでいていい定法は私はないと思うよ。お前さんが別れたいってんなら、こら縁がなかったんだな。うん、別れた方がいい、そうしなさい、お崎さん、お別れお別れ、別れなさい。そりゃまあそうかもしれませんけどもね、何もお刺身を100人前あつらえて長屋中に配ってるってわけじゃないんでございますし、 お酒を2升も3升も飲んで泡吹いてひっくり返ってるってわけじゃないんです。お金に困らせるようなことはしてないんですよ。お刺身の一人前にお酒の1本ぐらいで、そんなにうちの人を悪く言うことはないでしょ。おいおい、お前どうなってんだよ。お前が別れたいって言うから私が今話をしたんだよ。お咲さん、どうってもう旦那はもうじれったい。私の方がじれったい。どう、そりゃ私だって今すぐおいそれと別れたかありませんよ。そりゃ私の方が若けりゃようございます。7つも上なんじゃありませんか。女なんてのは年を取るとだらしがないもんですからね。私がおばあちゃんになって患ってるその枕元で若い女がなんか引っ張り込んでイチャイチャされてごらんなさいましな。その時悔しいってって食いつこうと思ったって歯が抜けちゃって土手ばかりで。うるさいねお前は。お前、私が一言言うと20ことも30ことも返ってくる。それじゃあ夫婦喧嘩の絶え間ありませんよ。ですけどもね、こんないい亭主は二度と持てないんじゃないかと思うくらい私に優しくしてくれることもあるんでございます。お前何しに来たんだよ。うちのろけを言いに来たのかい。こんちくしょう、死んじまえばいいと思うこともあるんでございますよ。ですからあの人が本当にとも白髪まで添い遂げてくれるのか、私の死に水を取ってくれるのか、まあいつの了見がふわふわふわふわしちまって旦那ちっともわからないんでございます。そりゃ無理な話だ。お咲さん一緒になって何年になる。8年。8年そってわからないもんが私にわかるわけはない。でもまあ話を聞くと確かにお前さんも気の毒だよ。そうだな、人を試すってのはいいこっちゃないがね、両県の知りようてなあるもんだ。あのね、お咲さん聞いておくれ。こういう話があるんだ。お前ね、もろこしを知ってるかい。大好きでございます。こんがりと焼いてあの香ばしい匂いが何とも言え。トウモロコシじゃないよ、もろこし。お隣の国、これ昔もろこしと言ったんだね。でここにね、孔子という学者がいたんだ。あら、まあ知りませんでした。あ、そうですか。やっぱり孔子郎の弟子なんでございますかね。役者じゃない、学者。何々博士というような学問のある偉い先生、こういう方だからね、町中にはお住みにならなかった。軍部というようなごく静かなところにお住まいになっていた。で役所へ通うのに馬でもってお通いなすった。2頭の馬を飼っていたが、中でもこの白馬をことのほかお会いしなすったな。あら、まあそうですか。似たような話、うちの人もあれが好きなんですよ。夏場重ったるくていけないけども、冬は体が温まっていいとかなんとか言いながらもうガブガブ。どぶろくの話じゃないよ。今馬の話をしてるね。乗る馬の話で、ある時ね、どういう加減か乗り換えの青、これに乗ってお出かけになった。さあこのご主人の留守に馬屋から火が出た。大事なご愛馬にもしものことがあっちゃいけないってんで、ご家来が飛び込んでこの馬を引きずり出そうとしたが、どうして動くことか。昔から名馬ほど火を恐れるの例え。だんだん中へ引きずり込まれてしまう。こらいけないってんでご家来も命からがら表へ逃げ出した。馬はそのまま焼け死んでしまった。でご主人が帰ってきて、お帰りなさいまし、実はお留守の間に馬屋から火を発しまして、ご愛馬の白馬がと言わせないうちに、家来の者皆、怪我はなかったか。家来一同皆無事でございます。そうか、それはよかったと。これだけのお言葉だ。他のことなんぞこれっぱかりもお聞きにならない。さあこれがお咲さん、一時が万事てえやつだ。ご家来は何と思う。はい、ご主人様、こういうご主人様のためなら一命を投げ打ってもと、まあこう思うだろう。ねえ、偉い方があるんでございますね。これにあべこべの話があってね、麹町のお屋敷に猿旦那様がお住まいになっていた。まっ、さようでございますか。毛が3本足りないなんてのことを聞きましたけどもね、猿がお屋敷の旦那なんでございますか。そういうこと言ってるから喧嘩になるんだよお前。猿がお屋敷の旦那になるわけないだろう。名前が言えないから猿旦那様で、この人が大変に瀬戸物に凝っていたんだね。 また似たような話が出てきました。うちの人もあれが好きなんですよ。この間も縁日行って2円80銭も出してひびの入った皿買ってきたんです。だからそう言ってやったんですよ。バカだねお前さんは。そんな大金出してひびの入った皿なんぞ買ってくるやつがあるかったら何を言ってん。ひびが言ってるから俺たちの手に入る。そうじゃなかったら生涯手に入るもんじゃないとかなんとか言いながら、うちの人器用ですからね、霧で箱こしらえて黄色い切れでなぜたり拭いたり。うるさいねお前は。あのね、お前の亭主が買ってくるような2円80銭3円そんなもんじゃない。一つでも何千円何万円というような品だ。あら、そんな大きな瀬戸物があるんでございますか。あんこ玉じゃないんだよ。大きければ高いってもんじゃない。こればかりでも何千円何万円という品。折しも珍客がお見えになった。やっぱりさよでございましょう。猿が旦那だと珍がお客に来るんでございます。珍しい客だから珍客店だよ。じゃあ野別に来る客はワン客。うるさいお前、ちょっと黙って聞きなさいね。でご自慢の瀬戸物を出してよまやまな話をする。お客様がお帰りになる。この瀬戸物は大事なもんだから片付けはご家来にはさせない。ほら奥様の役、今奥様がこの瀬戸物を持って2階から降りようとした。女は血の道血の加減というやつでクラクラッとおいでなすった。前へのめっちゃ危ないと思うから体をこう後ろへ反らすような形になった。足が浮ついた足袋が一つつるっと滑るってえと一気に下までダダダダダダダダダダダダダダダ落っこった。この物音を聞いて旦那が2階から飛び出してきた。おい瀬戸物は大丈夫か。皿は壊しはしないか。瀬戸物は大丈夫か。皿は大丈夫か。皿はどうした。皿は皿は皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿。息もつかずに36遍おっしゃった。皿は大丈夫でございます。そうか、大事なもんだから気をつけてくれなくては困りますよと。これだけのお言葉。さあこれがさっき言った一時が万事てやつだ。明くる日から奥様のお姿が見えなくなる。方々を探したがわからない。しばらくするとお仲人がお見えになってご離縁を願いたい。どういうわけで、こちら様では瀬戸物のことばかり聞いて大事な娘の体のことを聞いてくださらなかったそうでございます。そういう不人情なうちには娘は置いておかれませんのでご離縁を願いますてんだ。お崎さん、これは理屈だよ。人の体と瀬戸物とこれは一緒になるわけはない。だけど人間凝ってる時ってのは恐ろしいな。他のことが考えられない。出したくもない離縁を出した。これはまあ気の毒な話だ。お前の亭主が今瀬戸物に凝ってるってんならちょうどいいな。お崎さん、お前今から家帰ってな、今亭主が一番大事にしてる瀬戸物をどっかに叩きつけて粉々に壊してごらん。その時お前の亭主が何と言うか。まあ、瀬戸物のことばかりごてごて聞いてるようじゃこれはもう見込みがない。お前の指一本でもいい、聞いてごらん。これは大したもんだよ。どうだよ尾崎さん、やってごらん。
そうですか。
そりゃまあ瀬戸物と私の体が一緒になるわけありませんから、そりゃ私の体の方を聞いてくれると思います。いや思いますじゃないんだよ。そこを試してみるんだ。
あれで瀬戸物も随分大事にしてますんでね、これがあのもろこしになってくれればいいんですけども、麹町の猿になったらどうしましょう。だんだん私はなんか心配になってきしまいました。あのすいません、一足先にうち行ってくださいませんか。
私がさっき言ってどうする、これこれこういうわけだから必ず体の方を聞くように。それじゃ何にもならないんだよ。お前まだ未練があるね。いいかい、私が教えてあげる。お前今からうち帰ってな、まず亭主に詫びをするんだよ。いいからお先さん、まず詫びなさいね。それからな、台所に立って揚げ板をちょいとずらしておきな。で今亭主が大事にしてる瀬戸物を持って台所に立つ。揚げ板へ片足突っ込んで倒れる拍子にへっついの角でもどこでもいい、これを叩きつけてめちゃめちゃに割ってごらん。その時お前の亭主が何と言うか。ほらお崎さん、お前の一生だよ。やってごらん。
そうですね、私もこれから先の長い苦労を考えますと。それじゃあの思い切ってやってみます。
ああそうしてごらん。それでもしダメだったら また私のところへ相談において。はい、わかりました。旦那、いろいろありがとうございました。長々お邪魔をいたしました。ごめんくださいます。ちょいと、ただいま。お前さん、ただいま。怒ってんだよ。怒ってんだろ。怒っちゃいねえよ。いねえけどもよ。おめえみてえじゃしょうがねえな、おい。これ長えこと夫婦になったら面白くねえこともあったろうよ。そのたんびに表プイッと飛び出して帰ってこねえ。行くところは分かってんだ、おい。みっともねえじゃねえか。え？夫婦残ったい。夫婦で収めようじゃねえかよ。まったく、まあ少しぐらい稼ぎがあるからって。神湯のどこがえれってんだ、本当に。てめえのしてることは子供だよ、まるで。こっち見ろ、おっちょ。さっきからおめえと食おうと思ってよ。飯の支度して待ってんじゃねえかよ。あら。お前さん何かい？私と。おまんま食べたいのかい？何言ってんだこいつは。朝だってそうだろ。今あったけのができるからちょいと待ってろったら、おめえ仕事ができたって出かけちまう。昼は向こうで食うんだ。晩だけじゃねえか一緒に食えるな。おめえと食いてえさ。夫婦じゃねえかい。
あら、お前さんってもろこしだよ。
なんだそのもろこしってな。まあ偉いもんだ。じゃあまたじゃねえ、あの瀬戸物の方に取っかかるから。何してんだよ、おいおい。出どころお前、お醤油しとったらこぼしてあるんじゃねえんだよ。何をうろうろしてんだおめえ。いいんだ、何してんだ、おいおいおいおい、誰だ、おい、そこの戸棚おめえのものは減ってねえんだよ、おい。おめえそこの戸棚今開けることはねえ、皿ここに出てんだから。もういいじゃないか、お前さんのもんは私のもん。そらそうだけど、今そこをあ、ダメだ、ダメだ、ダメ、おい、ダメ、ダメ、おい、そら、俺今一番デジしてる皿なんだよ、おい。それでも、もう割る程度手に入らねえんだから、その皿を早く下へ置いてくれ。もう嫌になっちまうね。今もろこしだと思ったらもう麹町になっちまうんだから。言ってることがわからねえよ。とにかく早く下へ置けよ。もう嫌になっちまう。なんだこんなものこう、あばば、そんな出所にバーッとダッと言わねえこっちゃねえや、やっちめ、もうその皿もうて、おい、どうした？おめ、どっか怪我でもしたんじゃねえか、おめ。何ぼんやりしてんだよ。怪我でもしたんじゃねえかって聞いてんだよ。ありがたいじゃないかさ。ひっくり返ってありがたがっちゃしょうがねえだろう、まあいいよ、皿なんだ、また銭を出したら買えるんだから。おめ、指でも怪我したんじゃねえか。
私はお前さんがいつ麹町の猿になるんじゃないかと思って、もう何にも思い煩うことはない。お前さん、そんなに私の体が大事かい。
当たり前じゃねえか。おめえに怪我でもされてみねえ。明日から遊んでて酒が飲めねえよ。